今日読まれたマルコの7章24節には、イエスはそこを立ち去ってティルスの地方へ行かれたとありました。前回までイエス様はユダヤ人たちが住むガリラヤ湖の近くのゲネサレトというところにおられました。そこでは人々が病の癒しを求めてイエス様のもとへ殺到したり、またファリサイ派の人々や律法学者たちが論争を仕掛けてきて、彼らの敵意がますます強まってきている、そのような状態にありました。イエス様は神の国を述べ伝え、人々を神様の恵みのご支配へと招いておられます。人々が神様から離れている罪を悔い改めて、神様に心を向け直して神様と共に生きるようになることを願っておられます。しかしユダヤ人たちはそれぞれが自分勝手な思いを抱いて、イエス様を自分たちの理想の王様として担ごうとしたり、自分の願いを叶えてもらおうとしています。あるいは一切イエス様を受け入れないで、イエス様を排除しようとしています。イエス様は福音伝道の苦しみを最も深く味わわれたお方です。それでイエス様はこの時誰にも知られたくないと思われて、ユダヤ人の地を離れて異邦人の地にまで身を引かれたのです。このティルスという地方はユダヤ人とは住む地方から離れた異邦人の地方です。そしておそらくここでイエス様は自分の歩むべき道を歩むために、彼らの罪をあがなうため十字架の死へと向かわれる、その歩みを確かにするために、父なる神様との静かな祈りの時をこの時求められたのではないでしょうか。そしてまたご自分の弟子たちにもそのような静かな祈りの時を与えようとされたのではないかと思われます。ところがそうやって身を隠されていた異国の地ティルスでもイエス様の噂はすでに広まっており、人々にイエス様が来られているらしいということが気づかれてしまいました。するとそこに汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエス様のことを聞きつけ、イエス様が滞在しておられる家までやってきて、その足元にひれ伏したというのです。おそらく女は幼い娘のためにこれまであらゆる手を尽くしてきたでしょうし、また娘のためなら何でもしてやりたいと思っていたでしょう。幼い娘の苦しみはきっと母親にとっては娘以上に辛く苦しいものだったに違いありません。そしてこの女はイエス様のもとにやってきた。ところでこの女は今日の聖書にはギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであった、このことがわざわざ書かれています。でつまりこの女は異邦人の中の異邦人だったということです。ユダヤ人のイエス様とギリシア人の女です。で当時のユダヤ人とギリシア人は決して関係を持つことがない間柄でした。なぜならユダヤ人は自分たちが神に選ばれた聖なる民であることを誇りに思い、神の民に与えられた律法を大切に守って生きていました。ですからこの大切な神の律法を知らない異邦人、この神の教えを守ることができない異邦人は汚れた人々である、決して救われることのない罪人である、そのように当時のユダヤ人たちは認識していたからです。ユダヤ人たちは ギリシア人をはじめ異邦人とはあらゆる接触を避け、彼らを軽蔑するような思いも抱いていたと思われます。そしてまた、彼らと付き合えばその罪の汚れが自分たちに移るかのように考えていました。ですから、ユダヤ人は異邦人との交わりを一切持たないようにしていましたし、また異邦人とユダヤ人との間には互いに敵対するような思いもあったのです。ところが、このギリシア人のシリア・フェニキアの女は来てすぐさまユダヤ人であるイエス様の足元にひれ伏し、救いを求めたのです。で、これは私たちが思う以上にとても勇気のいる大胆な行為なのです。相手によっては冷たくあしらわれ、蔑まれ、力ずくで追い出されるかもしれません。それに異邦人というだけでなく、女性というだけでも当時は弱い立場にありました。しかし、それだけこの女性が幼い娘のためにどれだけ必死であったかも伝わってくるのです。このような異国の女がイエス様のところに思い切って進み出て、見舞いにひれ伏し、娘から悪霊を追い出してください、そのように頼んだのです。ところが、イエス様のお答えはこのようなものでした。まず、子供たちに十分に食べさせるべきである。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよくない。イエス様は女の頼みにすぐに答えてはくださらなかったのです。私たちは、イエス様はこんなに冷たいお方だっただろうか、どうして救いを求めたのに助けてくれないのだろうか、そんなふうに感じるかもしれません。イエス様はここで一体何をおっしゃっているのでしょうか。イエス様はまず子供たちに十分に食べさせるべきであると言われました。この子供たちというのは、神様に選ばれたイスラエルの民、ユダヤ人のことです。神様の救いというものは、そのご計画に従ってまずは選ばれた神の民であるユダヤ人が受け取るべきであるということです。神様はイスラエルの民ユダヤ人を選び、彼らに御言葉を語り、救いの約束を与えられました。そしてこのユダヤ人の中に、ご自分の御子イエス様を救い主としてお使わしになったのです。しかし、神様の救いの約束とは、この地上においてまずこのユダヤ人たちに神様の御心が示され、救いが与えられ、それからこの民を用いて異邦人も全世界の人々も救ってくださるという約束でした。今日読まれた旧約聖書のイザヤ書52章の10節にもこのようにありました。主はその聖なる腕をすべての国民の目の前に表された。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。ですから、イエス様は異邦人は救わないとおっしゃったのではありません。ただ神様の救いには順序があり、ご計画があり、神様のお定めになった時がある。そして今はまだ異邦人の救いの時ではない、そのようにおっしゃったのです。で、さらにイエス様はこう言われました。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよくない。子供たち、これがユダヤ人を指すのに対して 子犬というのは異邦人のことです。でところが女はこれを聞いて後悔したのです。主よ、食卓の下の子犬でも子供のパンくずはいただきます。で普通犬なんていう言われ方をされたら腹を立てたり傷ついたりしてもう諦めてしまいそうなものです。もし私たちが必死に救いを求めてもう恥も外聞も投げ捨ててひれ伏して救いを求めたのに同じように、子犬には与えられない、そんなふうに言われてしまったらどう思うでしょうか。敵対しているあなたに勇気を出して足元にひれ伏してまで頼んでいるのに犬呼ばわりするなんてひどすぎる、なんて人なんだ、そんなふうに怒るかもしれません。あるいはやっぱりユダヤ人は異邦人のことは眼中にないんだ、どうせユダヤ人のあなたは異邦人の私たちのことはどうでもよいのだ、いくら頼んでも無駄だ、そんなふうに諦めるかもしれません。でもここでシリア・フェニキアの女はイエス様を主よ、そのように呼んだのです。そして自分はその食卓の下の子犬だ、そのように言ったのです。この女はどうしてそのように言うことができたのでしょうか。で本来ユダヤ人が異邦人のことを犬と呼ぶときには確かにひどい侮蔑の思いが込められています。犬というのは当時は道端で残飯や死肉を漁るような野犬のことを意味していたからです。ところがイエス様はここで子犬と言われました。これはとても特別な言い方です。実はこれは犬という言葉の視床形、小さく指す形という言葉で名詞に小さいという意味を加えたりそれに親愛や親近感を込める時の形なのです。私たちで言えばワンちゃんみたいな感じでしょうか。イエス様はこの異邦人の女性のことを侮辱して野犬のような浅ましい犬めと呼ばれたのではありません。むしろ主人のもとで家族のいる食卓に一緒に身を寄せているような愛され養われている存在としての子犬という言い方をされたのです。で女はここに確かにイエス様の憐れみと愛情を感じ取ったに違いないのです。そうでなければこのイエス様の子犬という一言の言葉から主人の食卓の下で子供のおこぼれをもらう子犬のことをどうして想像することができるでしょうか。それで女は主よとイエス様を呼びました。そしてここは口語訳聖書では主よお言葉通りですとありました。まず女は言ったのです。主よお言葉通りです、あなたのおっしゃる通りですと。私は今救いに預かるにはふさわしいものではありません、私は子犬にすぎません、そして異邦人をお救いになるその時というのは主よあなたがお決めになることですと。この女は救う時も誰を救うかもその順序もすべてイエス様がお決めになることであるということをわきまえています。イエス様に主権があるのです。イエス様の御心の通りになるのです。この女はそのことを認めています。そしてさらには自分がまず救いを受けるべき子供たちではなくて子犬に過ぎないということ、救いを受けるにはふさわしくないものであることを十分にわきまえているのです。 彼女は決して願えば救ってもらえるのが当然だとは思っていません。ですからへり下って身を低くして、主よ、お言葉通りですと言ったのです。もしここでイエス様に拒否されたと感じて怒って去っていくならば、それはイエス様が自分の願う通りにしてくださらない、自分の思いを聞いてくださらない、まあ、そういう怒りです。そこにはひれ伏していたとしても心から主よと呼ぶような謙遜な思いは実はないのです。自分の願いこそが主となってイエス様に従ってほしいという思いがあるからです。またどうせ救ってくださらないでしょう、まあ、そう言って諦めてしまうことも、それはイエス様の憐れみの大きさを小さく見積もっているということになります。私たちは苦しみや困難のただ中で神様を呼び求めるとき、どこかで神様は自分を救うために存在している、そんなふうに思っているところがあるかもしれません。もちろんどのようなことでも神様に助けを求め、救いを求め、願っていくことは悪いことではありません。むしろ神様に全身全霊で訴え向かっていくことこそ必要です。でも一方で、救いや恵みをいつ誰にどのように与えてくださるかは、すべて主なる神様がお決めになることです。すべてにおいて神様が主導権を持っておられます。でもそのことを私たちはすぐに忘れてしまうのです。そして本来は神様に背き逆らい離れていったのは私たちの方であり、決して救われて当然のものではなくて、むしろ自分が滅ぼされるべき罪人であった、そのようなことさえも忘れてしまっているのです。まあ、だから私たちはいつの間にか傲慢になって、神様に私のスケジュールに従って問題を解決していただきたいと願う、自分の思い通りの形で救いを与えていただきたいと願う、そして自分の思い通りでなければ何にもしてくださらない、答えてくださらない、まあ、そう言ってつぶやいたりしてしまう。それではまるで私が主なる神様のなさることを支配しようとしているかのようです。私たちは一体何様なのでしょうか。また神様は果たしてそうやって私たちの思いのままになられるような小さなお方なのでしょうか。しかしシリア・フェニキアの女はイエス様のことを決してそのように小さくは見ていませんでしたし、自分の願いが聞かれて当然だとも思っていませんでした。だからこそ子犬と表現してくださったイエス様の御言葉に深い憐れみの心を感じ取り、その憐れみに、その愛に心からすがっていくことができたのです。そしてそのような憐れみ深いお方が子供たちだけでなく子犬にとっても主であられるゆえに、女はイエス様が恵みを与えてくださることを確かに信じることができたのです。自分は確かに子犬に過ぎない、救われて当然のものではない、でも主よ、子犬でも主のもとに養われている子犬なら、主が愛してくださる子犬なら、その恵みのおこぼれには預かることができるはずです。私にはそれで十分ですから、 こぼれたパンくずをください。主よ、あなたはそれを許してくださいます。女がイエス様を主よと呼んだとき、女は本当にイエス様を心から主とあがめ、その愛に信頼し、自分をどこまでも低くしてイエス様の恵みを求めたのです。女はイエス様の御言葉に憐れみを確信したからこそ、このように言うことができました。さらにここで彼女はその子供のパンくずで恵みは自分に十分だと信じていたのです。それで十分に満たされ、癒され、救われることを確信していたのです。この女の信仰です。で、実はマルコによる福音書全体で主よ、そのようにイエス様に呼びかけたのはこのシリア・フェニキアの女ただ一人だけなのです。イエス様の弟子たちでもなく、ユダヤ人たちでもなく、律法学者たちでもなく、ただこの異邦人の名もない弱い立場の女性だけが、自分を低くしてイエス様の御前にひれ伏して礼拝して、ただ一人イエス様のことをまことに正しく主よ、そのように呼んだのです。主よ、食卓の下の子犬でも子供のパンくずはいただきます。これを聞いてイエス様は言われました。その言葉で十分である。行きなさい、悪霊はあなたの娘から出ていった。その言葉で十分である。イエス様はこの女の主よとの呼びかけを、信頼の言葉を、へりくだった思いを喜んで受け入れてくださいました。ユダヤ人である弟子たちの無理解、人々の誤った期待、律法学者たちの敵意や殺意の中で、イエス様はこの異邦人の女の誠の礼拝をどれだけ喜ばれたことでしょうか。そして行きなさい、悪霊はあなたの娘から出ていった、そのように言ってくださったのです。イエス様の病を癒したり悪霊を追い出したりする道からは、神の国、神のご支配の印です。イエス様がいつも共にいてくださり、イエス様が生きる時も死ぬ時もいつもそのものを支配してくださる、その神の国こそがイエス様が与えてくださるものであり、そして癒しや悪霊を追い出す技はその印として与えられているものです。イエス様はそのようにしてこの女を神の国へと招き入れ、ご自分の支配の中で娘と共に行きなさいと、そのように御言葉を与えてくださったのです。そこにこそ、イエス様を主よと呼び求めるところにこそ、神様と共にある誠の平安、誠の慰め、誠の救いが与えられていくのです。イエス様は女に、その言葉で十分である、行きなさい、そう言われました。あなたが私を主よと告白したその信仰によって、あなたは行きなさい、そのままあなたは私を主として私のもとで、私の憐れみの中で、愛の中で、恵みの中で、私に信頼して私に従って娘と共に歩んで行きなさい、そのように語りかけてくださったのです。さて、私たちはイエス様を本当にこのように心から主よと お呼びしているでしょうか。救われるにふさわしくない罪人であることを、憐れみによってしか救われないものであることをしっかりとわきまえているでしょうか。そして主なるイエス様が与えてくださるなら、それはどんなに小さな恵みでも私にとっては十分であり、私を満たして余りあることを心から信頼しているでしょうか。しかしそれにもかかわらず、イエス様が救われるにふさわしくない私たちに与えてくださったものはパンくずどころではなくて、イエス様の命そのものだったのです。こうして選ばれたイスラエルの民ユダヤ人に与えられた御言葉は実現し、地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見るとあったように、地の果てにいる私たちもイエス様の十字架の死と復活を、イエス様の命をいただいて、私たちの神の救いとしてこの恵みを見ることが許されたのです。私たちは本当にこのようにして、ただ憐れみによって計り知れない恵みをいただいたのです。私たちは自分の罪の許しのためにイエス様の十字架の死が必要であった、そのように知らされた時に初めて自分の罪の大きさに驚き、打ち砕かれへり下るほかありません。しかし神様はまたイエス様を復活させてくださり、まことに私たちに罪の贖いが成し遂げられたことを示し、新しい命を与えられて神様と共に永遠の生きる命に生きるものとされたものをはっきりと示してくださったのです。私たちはこのイエス様の十字架の死と復活に示された神様の恵みによって、低くへり下り、また主よとイエス様をあがめるのです。神様はふさわしくないものを選び、憐れみ、愛してくださるお方です。惜しみなく大きな恵みを注いでくださるお方です。そして今や私たちは愛を込めて子犬と呼ばれるどころか、イエス様の罪の贖いによって清くされ、義とされ、神の子とまで呼ばれるようになったのです。そして食卓の下でこぼれたパンくずをいただくどころか、今私たちはイエス様の主の食卓に大切な客のように招かれて、兄弟姉妹とともに一人一人用意された席につき、豊かな命の糧を満たされて余りあるほどにいただくことを許されているのです。なんと驚くべき神様の愛、神様の憐れみでしょうか。ですから私たちはこの愛と憐れみに深い信頼を寄せて、そして誠のへりくだりを持って、イエス様を心から主よ、そのように呼びたいのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちのために御子イエス様をお使わしになり、十字架と復活の御業によって救いのご計画を実現してくださいました。イエス様は救いに預かるにふさわしくない私たちをご自分の命も惜しまないほどに愛してくださり、憐れんでくださり、私たちの誠の主となってくださいました。どうか私たちにシリア・フェニキアの女のように、イエス様を心から主よと呼ぶ信仰を、恵みへの深い信頼を、低くへり下った心をお与えください。そしてイエス様に大胆に確信を持って恵みを求めるものとならせてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。